ようこそゆとのからだチャンネルへ。この番組は健康で楽しく毎日を過ごしていきたい人たちが日々の生活をどう賢く工夫していくかをテーマにお届けしております。皆様こんにちは。今日は6月21日水曜日に配信を収録しております。さてまた放送がですねちょっと空いてしまったんですけども、ここ最近もバタバタとしていまして、実はですね6月の23、24にですね僕が契約をさせていただいている、プライムエディケーションラディカルフィットネスっていうプログラムの大きなイベントがあるんですね。そこに対しての準備がちょっといろいろとあって、バタバタとしておりました。そしてさらにですね以前放送していたもので、教育コンテンツを制作してますみたいなことでですね最近か、話をしてたんですけども、それのですね教育コンテンツで追加の依頼があってですね、なんとその6月22日東京に行くんですけども、その時に撮影をお願いしますということで依頼があり、お引き受けしてですねそれの制作も今やっているということで、なかなかちょっとタイトなスケジュールになってて放送が遅れてしまいました。はい、ちょっと頑張っていきたいなと思うんですけども、今日はですね最近ちょっとそういう話をしてなかったトレーナー的な話をしようと思ってます。はい、栄養に関するお話だったりをするんですけども、基本的にですねやはりこう慢性疲労であったりとか精神的な症状ですね、元気が出ないとか、毎日不安なことがある、感じてしまう、考えてしまう、イライラしてしまうとか、あと記憶障害がありますとか、ちょっとうつ病がありますとかですね、そういった形で自らこう症状が感じられている場合、その場合にですねさまざまな栄養療法をやっていくことは大切なんですね。例えば血糖値を安定させるであったりとか、あとは腸内環境を良くさせるとか、あとはそうですね、高脂肪食を控えるとか、さまざまな方法があるんですけども、なかなかそれでもですね改善が難しいですと。結構しっかりやってるのに改善できません。そんな時はですねこの水銀っていうものを、蓄積を疑った方がいいです。重金属の蓄積ですね。水銀っていうのは皆さんご存知かと思いますが、この水銀というのがですね体に溜まる傾向があるんですね。そうすると代謝の障害が起こってしまって、さまざまな先ほど言っていた疲労であったり、イライラ、不安、記憶障害、うつ、そういったものにですね、が症状として出やすいんですよというのがあったりします。はい、これはですね、やっぱり今すごく溜まりやすい状況ではあるのかなと思うんですけども、結構ですね睡眠の質が悪いであったりとか、あとは一昔前だとですねアマルガムっていう、歯に詰める 銀のやつありましたよね。あの中に、大量のですね水銀が含まれてしまっているんですね。でそこからですね、水銀を摂取してしまうということがあります。あとはマグロがお好きな方って多くないですか。マグロあれですね大きい魚なんですよね。マグロってでマグロはさまざまなちっちゃい魚を食べていますので、そこにですね含まれている水銀をたくさん含んじゃってるんですね。だからこそマグロを食べる方っていうのは水銀が非常に、溜まりやすいという傾向があったりします。はい、この水銀がですねやっぱり溜まってしまうことによって、さまざまなその症状が出てしまうということなんですけども、この、水銀ですねどういうなんでそんなにこう体に影響してしまうのかっていうと、そのこの水銀というのは体ですね、体だけだったらまだいいんですけども、その水銀がメチル水銀っていうふうに、なんていうかなこうちっちゃくなってしまって、アミノ酸のようなものになってしまって、そして脳にも届いてしまう、脳がですね勘違いしてそのメチル水銀っていうものを栄養と感じてしまって、考えてしまって自分の中に取り入れてしまうということをしてしまいます。そうすることによってさまざまな症状が出てしまうと。はい、そしてですねさらに結構怖いことはですね、最近のその発達障害の子どもって増えてるみたいなんですね。でこの発達障害のお子様の問題っていうのは、さまざまな要因の一つに環境汚染があるのではないかというふうに言われています。環境汚染がなぜそんなに体の、その発達障害に関わってしまうのかっていうと、もうこれはですね幼少期、あとはお母さんのお腹にいる時にその水銀がその子供にですね、届いてしまうということがあります。 ちょうどですね、その成長する、そのお腹の中で成長していく段階の時に、先ほど言ったようにメチル水銀というものはその栄養だと勘違いして脳に届いてしまったりとか、あと子供にも届いてしまうわけなんですね。で、お母さんに含まれる水銀であったりとか、あとは、まあ、先ほどの、まあ、お魚は妊娠中は食べないと思うんですけども、さまざまなアマルガムであったりですね、そういったものから水銀が体に入ってくると、そこからですね子供に届いてしまって、その摂取量、まあ摂取量というかその量がある程度やっぱり多くなってくると、その発達障害に関わってしまうということが言われているわけなんですね。はい、まあ、胎児期というのは胎盤を通して、で、あとは授乳期ですね、授乳期の時も母乳で、その子供に移行してしまうということが言われています。はい、なので結構ですね、それが多くなってしまうことによって、さまざまな症状が出てしまうわけなので、これはやっぱりね、良くないんですよね。じゃあこれを、排泄するためには、水銀を排泄するためにはどうしたらいいのかっていうことなんですけども、まず一つはですね、睡眠の質を良くするということが言われています。まずですね、その寝て一番最初に、ノンレム睡眠というのがなってきます。ノンレム睡眠、レム睡眠ってありますよね。眼球運動のことを表しているんですけども、脳が起きてるか起きてないかっていう形ですね。で、ノンレム睡眠という時は、脳がですね、深い眠りに陥っていくわけです。で、その時にですね、初めて休息が取れるわけなんですけども、その脳の休息というのが、あった時に、そのメチル水銀、脳に溜まっている毒素というのが排泄されるというふうに言われているんですね。なので一番最初の寝始めのその睡眠の質がいい方に関してはちゃんと排泄されるんですけども、それが悪い方に関してはなかなか排泄がされないよっていうことが言われています。なので睡眠の質を改善することっていうのはとても大切ですし、あと、胆汁ですね、胆汁の分泌っていうのは非常に大切です。胆汁って聞いたことはありますでしょうか。胆汁っていうのはですね、肝臓から胆汁っていうのが作られて、で、胆のうですね、胆のうというところに胆汁が貯められて、で、必要な時にその胆管を通して、胆汁が十二指腸に分泌されます。ちょっと専門用語で難しいですね。はい、まあ、いわゆる胆汁っていうのがそのデトックスのためにはとても大切なんですね。毒素を排泄するためにとても胆汁が大切です。はい、なのでまあこれがですね、何が言いたいかというと、肝臓ですね、肝機能っていうのが非常に大切だよっていうことです。肝機能が良くないとやっぱりその胆汁がうまく生成されなくなってしまうので、それで結果的に水銀が蓄積してしまうっていうことがあったりします。なので、肝臓にダメージを与えてしまうものっていうのは何でしょうか。例えばアルコール、あとはお菓子とかですね、高血糖食、高脂肪食、あとは食品添加物ですね、さまざまなものがありますけども、そういったものがたくさん含まれたものを取ってしまうと、やっぱり肝臓にダメージが出てしまうよということなんです。はい、そしてさらにですね、肝臓に栄養が届くものっていうのはどこか、どこでしょうか。これはですね、腸ですね、腸。人間の体っていうのは腸から基本的には食物を吸収して、そして、全身に、まあ、届いていくわけですけども、その腸の状態が悪くなっている、いわゆるリーキーガットシンドロームっていう難しい言葉なんですけども、腸がですね、腸漏れ症候群といって、腸にですね、まあ、穴が開いてしまうような感じですかね。その穴が開いてしまったところから悪い菌であったりウイルスっていうのが、入り込んでしまう。そうするとそのままですね、肝臓に一回、もう行ってしまうんですね。で、その肝臓に悪い菌やウイルスが届いてしまうと、そこでその悪い菌やウイルスが、悪影響を及ぼしてしまいます。なのでそこからですね、やっぱり肝機能が悪くなってしまって、胆汁がうまく分泌しないってこともあったりするんですね。だからこそ、その腸の状態、腸内環境っていうのは、良くないと肝臓にダメージを与えてしまうっていう連鎖があります。はい、だからこそですね、やっぱりこの腸内環境を大切にしましょうっていうことになってくるわけなんですね。はい、腸の状態が良くなれば脳の状態も良くなります。はい、腸脳相関、脳腸相関というふうに言われたりもしますけども、腸の状態が良ければ脳も良くなってくるし、脳の状態が良ければ腸も良くなってくるんですね。 なので逆に腸が悪ければ脳も良くないので、さまざまな精神疾患になってきてしまうということがあったりするわけです。はい、だからこそ腸の状態をですね、安定していい状態にさせましょうということですね。はい、なので今日まとめていくと、さまざまなちょっと専門用語が出てしまって申し訳ないんですけども、まずですね、その水銀というのが体に良くないですよということです。でその水銀が蓄積する理由としては、歯の詰め物アマルガムであったりとか、あとは、太陽ですね、マグロとかになりますけども、そういったものをたくさん食べているとやっぱり水銀が溜まりやすいですと。じゃあそれを排泄するためにはどうするかというと、睡眠の質を高めること、あとは肝臓の機能と腸の機能を高めていくこと、はい、それが大切になるわけなんですね。なので、良くないものをできるだけ食べない、飲まない、ということが結構大切かなと思います。はい、ただ何にせよですね、生活自体がこう楽しくないと、食生活が楽しくないと続かないと思いますので、例えば甘いものであったりとかアルコールもそうですし、時には食べる、楽しく食べるっていうことがとても大切かな、毎日継続しないっていうことがとても大切かなというふうに思います。はい、ということでですね、なんか症状が疲労があるとか精神疾患、精神状態がちょっと良くないっていう場合は、そういったことも気にしていただくといいんじゃないかなと思います。ちなみにアマルガムに関してはですね、歯医者の方で、ちゃんと除去 のやってるところもありますので、そこを検索していただくといいんじゃないかなと思います。はい、ということで以上になります。内容がですね、ちょっと難しかったと思うんですけども、参考になれば嬉しいです。内容がいいなって思えたら、いいねマークやフォローをしていただけると励みになります。今日もラジオを聞いてくださってありがとうございました。では、良い一日を。